Okay, so Romans 8 today.
今日はローマ書の8章についてお話したいと思います。
And like every week, I just want to summarize what we've been doing.
毎週のように、過去に話したことをお話ししたいと思います。
So, okay, yeah, as we do every week, I just want to summarize what we've been doing real quickly.
毎週のように、ローマ書の、初めから、ちょっと少しだけ、おさらいしたいと思います。
So, yeah, we start off with the gospel, which is the good news.
ゴスペル、福音から始まって、福音は、良い知らせ。
That brings salvation for everybody.
それは、救いを、世界の人に、すべての人にもたらします。
But of course, there is sin, which is the core problem of all humanity.
しかし、罪は、人間の、革新的な問題でした。
And so, God chooses Israel to be the solution.
そこで、神は、イスラエルを、問題解決策として選びました。
But of course, Israel too, the Jews too, find that they too are part of the problem.
そして、イスラエル人自体が、問題を抱えていました。
That circumcision is not outward, but it's of the heart.
割礼は、行動だけではなく、心から来るものだということです。
And that they were chosen to be messengers of God's word, but they failed to deliver it.
そして、神の言葉を、伝える伝道者として、働く必要がありましたけれども。
And so Jesus comes as the faithful Israelite.
失敗に終わり、イエス・キリストを、忠実な、ユダヤ人、イエス・キリストを、送られました。
And all who have now faith in Jesus are part of God's family.
そして、イエス・キリストを、信じる者は、神の家族として受け入れられました。
And that's our first section, chapters 1 through 4.
そこが、ローマ書の1章から4章のまとめです。
And Paul starts off chapter 5 saying, because of all of this, now we can celebrate in the hope of the glory of God.
ローマ書の5章は、すべての人が、その信仰を、祝うことができて、それが、希望となります。
Sin has been defeated. Jesus is the victor.
そして、罪が、失敗、罪が、敗退し、イエス・キリストが、勝利者として、勝利者となりました。
So wake up, wake up to this new reality.
そして神は世界の人々にこの現実をよく見てくださいと言いました。
And the example that Paul brings up is baptism.
そしてパウロが洗礼という議題について語っています。
And we come to last week where now we talked about the law.
そして先週立法ということについてお話しました。
And what the law did was that it actually reflected the sin inside of Israel.
そして立法はイスラエル人たちが抱えていた罪に対して深く切り込んでいます。
And it seized the opportunity for Israel to do wrong.It grabbed the opportunity. It grabbed each chance for Israel to do sin, to sin, to do wrong things.
その罪は、イスラエル人たちが、罪を犯すのに、最高の、具材でした。
So we talked about how last week, if you want to know that how sin and law and Israel interacts with each other, chapter 7 is the chapter to read.
6章お話ししましたけれども、罪、立法、そして、次。
And Israel, how they interact.
そしてイスラエル人たちがこの罪と律法に対してどういうふうに関連性を持ってきたかということについてお話ししました。
Is chapter 7 is the main chapter.
が7章です。
And now we come to chapter 8.
そして8章に移りますけれども。
Which is kind of the final climax chapter in the first half of Romans.
ここで、ローマ書の、真ん中で、一番の絶頂点に達します。
And if you want to know the gospel of how the gospel works, this is the chapter to be reading.
福音を、本当に、理解するにはこの章が、適切です。
And I've been trying to do one chapter a week.
私は、毎週一章ずつお話しましたけれども。
The main reason being, I wanted for us to understand the flow. I wanted us to continue to grab the flow of Paul's thought when he writes Romans.
それは、パウロが、話してきた、議題についてしっかり、考えていく必要があったからです。
Because I know we can really get deep and into a lot of detail, but what that loses is it loses the flow of the book. And so I wanted to maintain the flow, but today I feel that chapter 8 is so dense, there's so much going on that I need to split this up today.
深く入るのは簡単なんですけれども、全体図を見失ってしまうので、8章は部分部分に分けてお話ししたいと思います。
And so today I want to just look at verses 1 through 17.
今日は、8章の1節から17節についてお話ししたいと思います。
And next week we'll do 18 to the end.
そして、来週18節から最後までお話ししたいと思います。
So let's look at chapter 8.
8章を見ていきましょう。
And but before we do that, let me pray.
その前にお祈りします。
Father God,
天のお父様、
we thank you for this beautiful weather on this beautiful Sunday, Lord.
今日の、日曜日、素晴らしい、天候に恵まれ、感謝いたします。
That we can come together and just dwell on your word.
あなたの御前に来て、あなたの御言葉を、受けていきます。
So may we allow your word to just seep into our hearts today.
あなたの御言葉が私たちの、心と思いに深く浸透していきますように。
And may your word transform us from the inside, Lord.
そしてあなたの御言葉が私たちの、心の奥底から、私たちを変えるように、導いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen. All right.So chapter 8, let's see, can somebody read verses 1 through 4?
8章の1節から4節、誰かボランティアいただけますでしょうか。
OK, お願いします。
肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自身の御子を罪のために、罪深いと同じような形で使わせになり、肉によって罪を処罰されたのです。それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、
Okay, yeah, thank you. So even in this first four verses, there's a lot going on.
1節から4節までお話しましたけど、すごく、内容が凝縮されていますね。
And the way to read chapter 8, there's so much, one verse after another, there's so much coming up.
この章では、1つ、2つ、3つと、いろんな、ことが絡んでいます。
And Paul will keep using the word because or so or for these conjunctions, and he'll relate one to the next idea, to the next idea, to the next idea.
パウロは、ですからですからとか、次にとかっていうこういう接続詞を使って、いろんな議題をつなげていきます。
So even in this one compact chapter, try to get the flow, but it's hard because there's so many things Paul wants to say. He's very excited at this point. It's reaching the climax.
パウロはあのこの凝縮されたあの議題でまあいろいろ話しますけれども、全体的な全体像をつかむように、努力してください。
And what I want to look at especially is verse 3.
3節を見ていきたいと思います。
Can you read this again to the sun, please?
肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わせになり、肉によって罪を処罰されたのです。
Okay, there's a lot of things happening, especially the second half in English. God did by sending his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so he condemned sin in sinful man. Okay, there's a lot happening here, okay?
3節では、つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処罰されたのです。ここではいろいろ内容が混じっています。
The first thing I want to look at is that word condemned. So Jesus condemned sin. I want to look at that for a moment, okay?
まずは罪を定められたというところを見ていきたいと思います。
When we hear that word condemned, what do we usually think about in usual English, in usual terms? How do we use that word?
罪を定める、英語ではコンデムと言いますけれども、
I guess in Japanese, 定める is kind of strange, right? No. Is it 定める? Condemn? In Japanese?
Shobatsu.
Oh, okay. Oh, that's different, man. Shobatsu. Shobatsu. What is the nuance for Shobatsu?Give judgment. Shobatsu. Yeah. Batsu is like penalty. Anybody else? Anybody different word in English or Japanese maybe? I don't know. Yeah, condemn. In Japanese, shobatsu. Does that mean that's shobatsu? Okay. But in English, I guess, you've heard condemn. What is the usual meaning of how we use that word?
まあ、英語ではコンデムと言いますけれども、通常はどういうところで使われますでしょうか。
You're stuck in a state of punishment.
Like it's already decided, there's nothing you can do about it.
Okay.
まあ、罪の処罰を受ける、ことが決められて、もう待っているような状態。
Anybody else? How use the word condemn in a different context? Maybe? No? I don't know. I guess I kind of use it when it's like, stop condemning me, you know, or like when I talk to my wife. It's like, you know, we both like start condemning each other when we talk.Bad or ill about somebody else?
そうですね。罪を、罪とか罰、責任をなすりつけないでくださいみたいな。
Yeah, or like, stop talking bad about me.
私について、私に対して悪いことを言わないでください。
And so, when I looked in the dictionary, the first definition that popped up was that to express complete disapproval.
辞書を見たときは完全に、意見に同意しない。
You know, so it's when I don't agree with somebody, you know, it's like it's complete disapproval. You know, how could you say that? You know, that's so wrong.
完全に意見に同意しないっていうのが すごいもう強い意味ですよね。
And so that was good translation of what I didn't say. But yeah, it's a very strong feeling, strong opinion, I guess. Yeah, inside this word. But I guess the second definition was to pass a death sentence.
もう一つの意味は死の死刑処罰ですね、という意味があります。
So it's very interesting that actually, this is my kind of interpretation of the word. When we actually condemn somebody to talk bad about somebody, we're actually spiritually we're passing a death sentence upon that person.
私たち人間が、他人に責任を取ってもらう、あるいは罪をなすりつける、あるいは、他人の悪口を言うときに、私たちは、霊的に、他人に、死をもたらしています。
And what I guess this here, when we in Romans, when it says Jesus condemns sin, he's talking about the second definition, to pass the death sentence. So,
イエス・キリストはここで罪の死刑処罰を受けることになります
。So what he's saying is that Jesus passed the death sentence on sin.
イエス・キリストは罪に対して死刑処罰を定められました。
Which is a very interesting concept because now sin, which always produces death.
ここは本当に興味深いところですね。罪自体が死をもたらしていましたけれども。
Already has been passed the death sentence. It's already dead.
もう死をもたらすということは、もう死という原料をですね、もう持っていましたけれども。
I mean, in everyday life, if we think about what is it that we fear most?
私たち人生の中で一番、恐れることは何でしょう。
You know, there are many things that we fear. I think, I mean, some people fear spiders. Some people fear the dark.
まあある人は、雲を嫌ったり、雲を恐れたり、暗闇を恐れたりするかもしれませんけれども。
I don't think Oliver would be too upset if I said he's very afraid of butterflies.
私の息子オリーは。
When he grows up and hears this, he might hit me. But
蝶々を見ると恐ろしい。
Yeah, it's very funny. But what do we fear the most in life?
私たちの人生の中で何を一番恐れますか?
I think the most thing we fear is death.
それは死だと思います。
But if Jesus is saying right here, he already condemned death. He already condemned sin.
イエス・キリストは、死をすでに、罪をすでに死と定められましたけれども。
That means in life for us, when we put our faith in Jesus, there is nothing for us to fear anymore.
ですから、私たちがイエス・キリストに完全に信じることによって、罪、死は、もたらされないので安心するはずです。
You know, some of the most, I guess, some of the most dangerous people alive are people who don't fear death.
私たちの人間の中で、一番怖い人は多分、死を恐れない人だと思います。
You know, people who don't care whatever they do, that no matter what, even if they die, I'm not afraid to die to do something.They are the most dangerous people on earth.
地球上で、一番怖い人たちは、やはり死を恐れない、人たちではないでしょうか。
Like terrorists and suicide bombers, there's no stopping these people.
テロリストや、自爆テロなどですね。
And God and Jesus says for us too, live in that way that there's nothing that will stop you.
イエス・キリストが、パウロはここでイエス・キリストを信じることによって、 私たちを、引っ張るものは何もありませんと書いてあります。
You know, there's nothing actually to fear if once you place your faith in Jesus.
私たちがイエス・キリストを信仰することによって、もう何も恐れることはなくなりますと書いてあります。
Because the most fearful thing has been taken care of.
なぜなら、一番恐れるものを取り払ったからです。
And also, since sin has been condemned, then for us, there is no condemnation as well.
罪が、定められた、死刑処罰として定められたため、私たちは、その死を恐れる必要はありません。
Because how that works is that we were supposed to get that death sentence that Jesus took on himself.
私たちがその死の 処罰を受ける必要があったんですけれども、イエス・キリストがその問題を解決してくれました。
Because of the sin inside of us, we were supposed to get the death sentence. But now, that sin itself, Jesus died to.
私たちの霊の中にですね、精神の中に罪というものがありますけれども、この罪を、打ち砕いたイエス・キリストがいます。
And at that point, we can say hallelujah.
そこで私たちはハレルヤというふうに言えるのではないでしょうか。
And at the beginning of chapter 8, in this glorious chapter, Paul starts off saying, Look, now in Jesus there is no condemnation for you guys who have faith in me.
素晴らしい8章の中で、イエス・キリストに、深く、より頼るものは、信仰するものは、死を恐れなくていいですよと書いてあります。
But another thing is this sin offering, this strange kind of an unusual word that Paul uses is that Jesus was a sin offering.
ここでは、罪の生贄と書いていますけれども。
And of course we have to go back to the Old Testament again to remember what this means, what this was, what this is.
罪の生贄、と言いましたけれども、罪深い肉。Simple man.
Well, that's simple man. But what's the sin offering?
Sin offering. Okay, just a moment.
罪の生贄かな。
でいいのかな。でいい。
罪のためにお使わしになり。
罪のためにお使わしになり。罪の。
いや言い方。
まあ、英語ではシンオファリンと言いますけれども、罪のためにお使わしになりという意味ですね。
And what this means is that so in the Old Testament, the Jews, the Israelites, they had to offer a sin offering on the altar.
イスラエル人は過去、
they had to offer a sin offering.
罪の捧げ物を、捧げないといけなかったんですけれども。
And what this was for, the purpose, the point of this was for any intentional and unintentional sins that they did, they had to give an offering to God.
過去は、過去に、イスラエル人たちは、意図的な、罪と、意図的でない罪に対しても、罪の捧げ物を、しなければいけない罪の捧げ物をしなければいけませんでした。
And that covers everything, right? Intentional, that's all sin that we commit.
意図的でないものの罪は全ての罪をカバーしますね。
Because of course we do sin intentionally. Sometimes we want to sin. We have bad thoughts and we act on those thoughts. Sometimes I do that.
私たちの考えの中に悪い考えがありますけれども、それは私たちも時々しますけれども、
And sometimes we do wrong things unintentionally. Sometimes we don't want to do something, but we do it.
ある時には私たちはしたく行いたくない、悪い、考え方を行動にしてしまいますけれども
。And Paul talked, we talked about this last week in chapter 7.
先週7章でお話しましたけれども。
Can somebody read chapter 7, verse 15?
7章の15節読んでいただける人いないでしょうか。
いや、カズさん。
はい。
ですか。
はい。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。
Yeah. Do we do this sometimes? Do you feel yourself kind of in this situation?
この15節で読んだことは私たちに当てはまりますか?
Yeah. And a little more too. Verse 23-24, カズさん。23-24もお願いします。
私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
You feel like that sometimes, that there's a war going on inside of you?
私たちの心の中で、戦いが起こっていると体験したことはある方もいると思いますけれども。
You know, it's like I don't want to be angry with my son sometimes. Sometimes he does things and it just irritates me and I don't want to be angry, but I get angry. I don't know why. And I'm like, afterwards I'm like guilty and I'm like, oh my gosh. And...
私は息子のオリに対して怒りたくないんだけれども怒ってしまう時があります。
And so there's things in my head that things I don't want to say, I don't want to do, but it just comes out. And after I do it, it's like, oh no, I'm like full of regret and guilt.
話したくないし、その悪いことに怒って怒っていることに対して話したくもないし。考えたくもないし、でも言ってしまいます。
And this is what last week Paul was saying. This is what the law is doing.
パウロがここで、律法がそういうことをしていますと書いてあります。
When the Israelites, the Jews, they were given the Torah, the law.
イスラエル人たちは、律法の巻物をいただきましたけれども。
They clung to it. They loved it. They wrapped themselves around Torah, around God's word.
彼らたちはその律法の巻物に本当に忠実に生きてきましたけれども。
Because as we said last week, the Torah, the law is good. It's holy. God gave it to them.
彼らたちにとっては律法の巻物はすごく聖なるものでしたけど。
But what happened was that the more Israel clung to the law, the more it reflected how bad they were.
イスラエル人たちはその律法の巻物に記載されているものに忠実であればあるほどこじれてきました。
We talked about last week how like a train, like a reflection on the window when you look outside at night. You can see the outside, how things are supposed to be, but then it reflects how bad I am inside.
When you see the sun?
When I look out the window at night?
A window.
Uh-huh.
夜、窓を見たときに、私たちの自分の顔が映りますけれども、まあ、いろんな顔が見えますね。光があれば、
Well, we can see the outside, which is what we're supposed to do, but it reflects how bad I am inside of me too. I can see a reflection, right? At night, when you look outside the window.
夜、窓を見過ごした時に、外も見えますし、自分の中も見えますね。
And that's what the law does.
それが、律法の役割です。
And another interesting thing, though, that we talked about last week is in verse 13, chapter 7.
7章の13節を見ていただきたいと思います。
Can somebody else read this?
何かボランティアいただいてもよろし
いです
か?
Yep, okay.
Chapter 7, verse 13.
Yep.
Did that which is good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death.So that through the commandment, sin might become utterly sinful.
That's what we talked about last week. It was so strange, so strange. And the other verse that we talked about was 5:20. Can you read that too, Will? Chapter 5:20. 五章の二十節ね。
5:20.
Yep.
The law was brought in so that the trespass might increase.But where sin increased, grace increased all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord.
So we talked about last week how when God gave the law, the point was to actually increase sin. How strange.
13節と20節を読みましたけれども、ここでは罪がより、強く増幅していくことについて記載されていますけれども、
The law actually intensified it. You know, when we are in this struggle, we want to do good, but we can't, and it kind of intensifies sin in my brain. I'm getting so excited.
立法は、私たちの罪をもっと深く、増幅させて私たちの、脳裏の中で罪悪感を感じるようなあのイメージが、湧き出てきます。
But what Paul is saying here, the reason, the whole point of that is that God wanted Israel to take on the sins of the whole world.
パウロはここで神がその、本当に汚い罪を、全世界で、こう処理、吸い取ろうと、しました。
By using Israel.
それは、イスラエルを通してですね。
And then when all the sins will be sucked in on Israel, then God in that perfect timing can send a representative of Israel.To then die for all of that sin.
そして、
wow.
本当は、イスラエル 全土を使って、この、罪を解決しようとしたんですけれども、ここで、ユダヤ人の中で、イエス・キリストを選び、そして、この罪の身代わりとなって、この、罪を解決されました。
So what Jesus did was he became the representative.Of Israel to then die for all the sins that Israel was now shouldering on itself.
ですので、イエス・キリストは、イスラエル人たちの代表者となって、その罪を、咎められたのです。
And this is where the church says Amen.
そこで、私たち教会が、クリスチャンたちが、アーメンと言えます。
This is why the gospel is good news.
ですので、福音が良い知らせという意味ですね。
But Paul doesn't stop here. Of course, there's a lot to say. Paul doesn't stop here.
しかし、パウロはここでは終わりません。
It's funny. We talk about God and Jesus a lot in church.
私たちは教会で神とイエス・キリストについてよくお話しますけれども。
As well, we should.
それは当たり前の話なんですけれども。
But what we tend to leave out.It's the Holy Spirit.
しかし私たちは、聖霊を、聖霊という議題を、少し、横に置いてしまっているのではないでしょうか。
But what Paul knows is that there is no gospel without God's Spirit.
パウロは、ここで、sorry.
There is no gospel without the Holy Spirit.
パウロはここで、聖霊がなければ、良い知らせは、福音はないと、おっしゃっています。
So let's read chapter 8.
8章を読んでみましょう。
1 through 11.
1節から、11節まで。
Okay. So can somebody read 1 through 11?
誰かボランティアいただけますでしょうか?
Somebody.Yeah. Okay. Yeah. And when we read it, when we're listening to 1 through 11, picture what is Paul trying to say about the Spirit. Okay. What is Paul trying to say about the Holy Spirit? What is the Holy Spirit doing to further the gospel? Okay.
この箇所を読むにあたって、パウロはこの聖霊についてどういうふうに話しているのか、しっかり意識してみてください。
Okay, go ahead. 1 through
11. Life in the Spirit. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do.By sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death.But to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin,The Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you.
Okay. All right. So, did you see how many times the word Spirit comes up?
ここで、霊という文字が、多く、記載されていますけれども。
And here, the Spirit, of course, Paul is referring to God's own Spirit.
ここの霊ということ、霊は神の霊ということについて、記載されています。
And the first, there are three things I want to point out what the Holy Spirit does through a life of a believer.
聖霊、に対して、クリスチャンが、3つ覚えておいて、いただきたいことがあります。
The first thing Paul says is that the Spirit rescues the person who has faith in Jesus.
まず、一つ目に、イエス・キリストを信じる、者は、その聖霊が、その方を、救ってくださいます。
We have been rescued through the Spirit, Paul says.
パウロがここで、私たちは、その命の霊によって、救い出されたと書いてあります。
What before in our former lives, what only produced death, now through the Spirit we produce life.
昔は、過去は、死を、もたらし死のライフスタイルしか、生きていけなかったんですけれども、今は、命のライフスタイルが、命の生活ができる。
And why this is possible is because of God's Spirit living in us.
それはなぜなら私たちが、その聖霊様を、受け入れているからです。
And what Paul is hearkening back to, looking back to, of course, is the Israelites themselves going through the wilderness. And all that time, there was God's pillar of fire and the cloud.Following, leading Israel through the desert. That's the image.
ここで、まあ、旧約聖書の、あるストーリーのイメージをリンクしていただきたいんですけれども、神様がイスラエル人たちを荒野の中で、民を、導いていたという、造形を、イメージしていただきたいんですけれども。
Because now too, we too walk.Through this wilderness called life.
私たち、今の人たちも、似たような、境遇で、 まあ、荒野を歩いているような形で、今の言葉に直すと、人生ですね。
Anybody going through hard times right now? Anybody have problems going through a wilderness kind of season?
私たち人生の中で、荒野を歩いていた季節が、時期があったでしょうか。
Maybe we and all of us, yes, have experienced this in the past, of course.
私たち、一人一人が過去必ずそういう時期を通ってきたと思います。
And Paul is saying, in this time, if you are in this wilderness season, the Spirit is here leading you right now.
私たちが、もし仮に、その荒野の、時を、今歩いているのであれば、神は、私たちを導いてください。
And Paul starts off saying that this is your identity now, that you have been rescued through the Spirit. That's your identity when you put your faith in Jesus.
私たちが、イエス・キリストを、信じることによって、イエス・キリストが私たちを導いてくれるという、アイデンティティ、身分が、得られるわけですね。
He's saying that God doesn't just leave you in the desert, in the wilderness, all by yourself. He said God sends His very own Spirit to rescue you and lead you.
神は私たちをその荒野のただ中にあってもですね、私たちを必ず最後まで導いてくださいます。
The next thing Paul interestingly says what the Spirit does is that the Spirit changes your minds.
二つ目にですね、聖霊は私たちの、思考を変えてくださいますと、考え方を変えてくださいますとおっしゃっています。
So he not only changes your identity, he changes your mind.
私たちのキリストにある身分だけを変えてくれるのではなくて、私たちの考え方も変えてくださいます。
Our thoughts.
私たちの、考え方の深いところですね。
And what we think about every day.
私たちが毎日、思い浮かべていることです。
And this is an easy thing that we can do throughout the week is that what am I thinking about right now? Am I thinking about what brings death or am I thinking about what brings life?
私たちは普段何を考えているでしょうか、死をもたらすような考え方を持っていますか、それとも、命をもたらすような考え方をしていますか。
You know, you can do this anytime during the day. Even when you're working or when you're walking home, you just when you catch yourself, try to think. Now, the thoughts that I have, is this bringing positive like love? Is it producing good fruit or is it not producing good fruit?
私たちが普段、仕事場あるいは、家庭で、考えていることは死をもたらしますか、あるいは素晴らしい命をもたらすようなことを考えていますか。
Is this just focused on my own benefit? Or is this focused on bringing benefit to everybody around me?
私たちが考えていることは周囲を破壊しますか、それとも周囲を立て上げるようなことを考えています。
is this self-centered? Is this me-centered? Or is this Christ-centered? Is this others-centered?
私たちの思考は、自己、自分勝手ですか、それとも、キリスト中心ですか。
And Paul is saying what the Spirit does is that he begins to change our minds when we start to have faith in Jesus.
パウロがここでおっしゃっているのは、私たちがイエス・キリストを信仰することによって考え方を徐々に変えてくださいますと。
And I can say this for certain in my life. Yeah, when I look back 5 years, 10 years, yes, right now the things that I think about, yes, it's definitely more infused with love and support and encouragement than it was 10 years ago, which was always about me and about how I'm jealous or envious of other people. And
過去私の、5年10年前と、比べて、キリストの考え方が、どんどん深く浸透している、 ように思いますけれども、過去はやはりそうですね、妬みとか、そうですね、いろんな悪いことを考えていました。
And Paul says, yeah, catch yourself. Try to, you know, just throughout the week, just find out what your mind's focusing on.
パウロがここで私たちは、私たちが家に帰った時にですね、どういったことを考えているか、吟味してくださいとか、
And if you find yourself
記載しています。
focusing things that are not of Christ, which Paul says is of the flesh,Bring it back. Wait. No. I want to think about love. I want to think about grace. I want to think about forgiveness.
私たちが、罪あるいは、死をもたらすような考え方を、するし始めるとですね、そこでちょっと待ってください。私たちは、命をもたらす考え方をしたいんですと、愛をもたらす考え方をしたいんですと、いうふうに、ちょっと自分を問い詰めてみてください。
And the last thing Paul talks about what the Holy Spirit does is first he changes our identity.
先ほどの1点目は、イエス・キリストが私たちの、身分を変えてくださいます。
And then he changes our minds, what we think about.
2つ目に、私たちの思考を変えてくださいます。
But then he says he actually transforms, he changes our heart.
3つ目に私たちの、心を変えてください。
He changes our desires.
私たちの、欲をも変えてくださいます。
And I, if I think about my desires 10 years ago, they are not good.
私が過去、10年前に、あった欲はですね、あまり良くありませんでした。
And Paul says that the Holy Spirit, God's own Spirit, He actually goes inside our heart and changes that.
パウロはここで神の聖霊が命の霊が私たちの心の奥深くに入ってですね、私たちを変えてくださいますと書いてあります。
Because Paul knows that even whatever we do starts from our motives.
なぜなら私たちが、行動を起こす前にですね、すべては動機から始まります。
If our motives are wrong, everything else is out of sync.
私たちの、動機が、間違っていればですね、それは、罪から来るものです。
But Paul knows that if the Holy Spirit, if God can actually take someone's heart and transforms that heart,Then everything about that person can change.
パウロがここでおっしゃっているのは、神の霊が、聖霊様が私たちの、心の奥底に入ってですね、その、罪深い考え方を、動機を取り除いてですね、素晴らしい方向へ変えてくださいますと記載されています。
You know, why does dieting fail many times?
なぜダイエットが失敗するのでしょうか。
It's just because we want to, you know, slim down, or it's we want to eat healthier, sure.
それはただ痩せるだけなのでしょうか。
And eat healthier foods.
あるいは健康食品を食べるだけなのでしょうか。
But if that's it, why can't we do that? Why can't we, you know, go to the gym? Why can't weOkay, I'm going to set this year. Okay, I'm going to buff up. I'm going to, yeah, be strong. We sign up for the membership, and 1 week later, we're just sitting at home eating pizza again. What's wrong with that?
ジムに行ったりですね、ジムの会員になったり、して、筋肉もりもりになりますよと。そして、でも、またあるときは、まあ、お酒や外食してですね、生活スタイルが変わります。
Because Paul knows that our minds are not that strong.
パウロ曰く私たちの、思い考えは、あまり、いや、意志はあまり強くないと。
You know, I can only think to do something so much and...After that, it's hard to keep that up just in my head.
私たちの、人間の脳は、本当に情報を、保管するのにもですね、本当に、苦労しますけれども。
Just repeating, okay, I'm going to be a better guy. I'm going to be a better person. I'm going to be a better. It doesn't really change anything.
私たちが、繰り返し、私は良い人になります、良い人になりますと、念じてもですね。
What you have to do is you have to change your heart. You have to change your motives.
私たちがしないといけない。ことは私たちの心が、思いが変わらないといけない。
If from the very core of your being you feel, okay, oily foods are very unhealthy for me, then your thoughts will start to think that way. You're like, okay, yeah, I don't want to eat oily food anymore.
それは心の奥底から変わらないといけないですね。例えばですけれども、脂っこい、食事は私に、良くない。
And Paul says that at the core of who you are, the Holy Spirit comes in to transform your heart.
パウロはここで、聖霊様が私たちの心の奥底まで入ってですね、変えてくださいますと。
And then he starts changing your minds to focus on what's good.
そして私たちの意思、考え方、思いに入り込んでですね、徐々に私たちを変えていってください。
And then,Our actions, our behavior starts to go in line with that.
そして私たちの行動が、その、思いと行動、意思に従っていきます。
And all of a sudden, one year, five years after being Christian, you realize, wow, my identity, my life is starting to match the identity God has given me.
そして、1年5年と、経つことによって、私たちの、キリストにある身分がですね、どんどん鮮明になっていきますね。
And then it just becomes a cycle again. And then we want to, and then we want to do better. And then our hearts change, and then our minds change, and it becomes a very positive cycle.
そして、その良い、聖霊様による働きがですね、良い循環となってですね、私たちの、生活に現れてきます。
And there's a last bit in this final section, an interesting thing that I want to talk about.
この8章の最後の部分。
From verses 12 to 17.
12節から17節ですけれども。
Can somebody new read this section?
誰か、ボランティアの方いただけますでしょうか。
Somebody who hasn't read today. 12 to 17. 今日
まだ読んでない方。お願いします。
Okay, Akichan. Oh, too bad. No. Oh, you guys want to jump in? No, Akichan, why don't you? Yeah, お願いします。12 to 17.
それで将来、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれるのは皆神の子なんです。あなた方は人を奴隷として再び奴隷に陥れる霊ではなく神の子とする霊を選びます。この霊によって私たちはアバ父を呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと同様の相続人です。キリストと共に苦しむなら共に肉の栄光をも受けるからです。
Thank you. Okay.Next week you can. I'll start you off. But so this first verse, 12, verse 12. Can you read that one more time, Akshay?
12節もう一度お願いします。
それで兄弟たち、私たちには一つの義務があります。
Okay, thank you. Yeah. In English, it says, "Therefore, brothers, we have an obligation."
それで、兄弟たち、私たちは一つの義務がありますと。
Some translation says, "We are in debt."
ある訳では私たちは、負債を抱えていますと。
It's funny. I when I'm Christian, I don't usually like to think that I have a gimu, that I have an obligation to do something to God. It's kind of strange.
私個人的な意見にはなるんですけれども、神様に対して何か義務があるというような、負荷はちょっとおかしい
です。It sounds kind of negative. It's like wow, I got to do something? For, really? I thought, you know, it's about grace and just, I got it, yeah.
この義務ということはちょっと否定的な意味も、込められている場合もあると思いますけれども。
But it's funny. I got married to Letty 5 years ago.
私は、レティと5年前に結婚しましたけれども。
And when I got married, my status changed as a person.
私が、結婚した時に私の身分が変わりました。
My roles changed. My responsibilities changed.
属柄が変わっただけではなくて、私の役割も変わりましたし、
I'm no longer single, I'm now married.
私は、独身ではなく、結婚しました。
And no matter how I still think maybe I'm single or I want to be single, I'm married now. That's my new status.
頭の奥底で、独身と思いたいところですけれども、私は、結婚しましたというふうに変わりました。
No matter what I think about it,I cannot forego those responsibilities. That's priority in my life.
私が結婚してから、そういう役割がありますので、その責任を果たす必要があります。
If I were to just stay at home on the weekends or at night after I come back from work and just plop down on the sofa and start watching TV, everyone would think I'm just a lazy husband.
もし私が、週末ですね、あるいは職場から帰ってきてですね、ソファに座ってテレビを見るだけでしたら、ほとんどの人は私は、だらしのない人だというような思いがあるかもしれません。
But how often do we do this with God, with our relationship with Jesus?
しかしですね、私たちが神様に対して、どういう態度を持っていますでしょうか。
We don't like to think about obligation, having to do something.
私たちは、何か、果たす義務があるというような思いを持ちたくはありませんね。
Because it conjures up images of control or losing my freedom.
義務という言葉ですね、私たちが何かを、制御、コントロールしようとするような意味もあると思います。
When I got married, I felt one of the things why I didn't want to get married for a long time was I felt I'm losing my freedom as a person. Anybody thought that?
私が結婚する前にあった先入観ですけれども、イメージですけれども、結婚すると私の個人的な自由が、自由時間がなくなる、ような、考えを持っていましたけど、
ね。Yeah, I lose freedom to sleep whenever I want to. I lose freedom to eat whatever I want to.
寝たい時に寝たり、食べたい時に食べたりですね。
But with new responsibility comes different freedoms.
私が結婚することによって生まれる新しい責任はまた別の意味で役割、新しい自由が生まれます。
For example, before we have a driver's license, we don't have the freedom to drive.
私たちが運転免許を得る前にですね、前は
We don't have the freedom to drive.
私たちは運転する自由がありませんでした。
But now, with this freedom to drive, comes new responsibilities.
運転免許を得ることによって新しい、責任があります。
Just because I have the freedom to drive doesn't mean I have the freedom just to drive anywhere on the street.
運転免許を得ることによって、ただ、単に、どこの、道でも運転していいというわけではありません。
Doesn't mean I can go as fast as I can anywhere on the street.
道路で、早く運転したいということでもありません。
There are new responsibilities with each freedom that we get.
私たちが、新しい役割を得ることによって、 責任や自由が変わってきます。
And Paul is saying, with this new freedom you have in Jesus, there are new responsibilities that you have to do.
パウロはここで記しているのは、私たちがイエス・キリストを信じることによって新しい自由と責任が生まれますと書いてますね。
One obligation is that look what Jesus has already done for you.
一つ見ないといけないのが、イエス・キリストが私たちにしてくださったことですね。
That should be reason enough for you to feel that, okay, I should do something back to God.
私たちがイエス・キリストを、イエス・キリストが行ったことを見ることによって、私たちは何かイエス・キリストに、貢献しないといけない。
So don't just be lazy Christians. So stop being lazy Christians.
ですので、パウロはここでだらしないクリスチャンになってはいけないと。
Own up to your responsibilities as Christians.
私たちが、キリストの中にある、新しい、身分をですね、しっかり、全うしてくださいと。
But we all know that, as we said earlier, that we're walking through the wilderness and sometimes life is hard.
しかしですね、現実は、やはり厳しいものが、ありますけれども。
But for my last point is verse 17. So, Akshan, can you read verse 17 one more time?
17節を、再度読んでいただきたいと思います。お願いします。
See, Paul is saying, we now, when we put our faith in Jesus, we get the title of children of God. That's our new title. That's our new role, our status.
ここで私たちがイエス・キリストを信じることによってですね、神の子供という俗柄、身分、新しい身分が与えられるわけです。
And as children, we are heirs.
私たちが神の子供ということはですね、神の子孫、相続人、神の相続人ですね。
But heirs of what?
何の相続人でしょうか。
The Israelites. What was their inheritance?
イスラエル人たちの相続してきたものは何でしょうか。
Their inheritance was Canaan.
それはカナンでした。
That was their promise that God will eventually lead them to this land flowing with milk and honey.
カナンという地でしたけれども、それは、ミルクと、蜂蜜に、満たされた場所ですと。
And what God is saying now that He opens Canaan up to the whole world now for us.
そして、その素晴らしい、カナンの地を世界の人々に解放したわけです。
And this will point to the climax next week, but to just get a snippet again, to get a trailer of next week's chapter again.
来週の、お話ししたいところを少し噛んでいきますけれども。
Paul is going to say that one day this whole earth, this whole creation will be filled with God's glory.
パウロが、ここ、来週、のところでですね、全世界が、神の栄光に満たされると記載しています。
And one day we will share in this glory.
そして、この栄光を私たちが、全て共有するというふうに。
But right now, there is suffering. There will be suffering.
しかし、今は、現実は、苦しみがあります。
Anybody in this state right now?
私たちの中で、そういう境遇に、いる方。
You feel like there's so much going around you that you can't handle.
私たちの人生の中で、今、本当にたくさんのことがあって、どうすることもできないという方もいるかもしれません。
Maybe you're on the point of burning out right now.
もしかしたら燃え尽きるかもしれません。
Maybe there's so much you want to do that you took on too much.
もしかしたら、本当に、したいことが、多くて、本当にいっぱいいっぱいの方もいます。
Maybe there's problems in your life that you don't know how to solve.
もしかして本当に大きな難題を抱えていて、どういうふうに解決したらいいかわからない方もいると思います。
Listen to what Jesus is saying to you today.
ここでですね、イエス・キリストがおっしゃっていることに耳を傾けてください。
That death itself has been defeated.
罪自体がすでに敗退しました。
There is nothing for you to fear.
もう恐れるものは何もありません。
And God's very own spirit.
神様自体の霊です。
This spirit that put all of creation, that he just with one word, he can make the stars.
神様の霊が、一言ですね、一つの星を作ってくださいました。
With one word, he can make the whole universe appear.
神様の一言で、全世界が、作られましたけども。
This very own spirit now is in you.
この聖霊が私たちのただ中にいます。
This very own spirit is encouraging you, is supporting you right now in whatever you're doing.
この聖霊様が私たちがやろうとしていることを手伝ってくださいます。
This very own spirit is guiding you, saying it's okay, come follow me.
この聖霊様が私たちに聖霊様についてきてくださいと言っていますね。
I hope that we can all follow God's Spirit this week.
私たちが今週、この聖霊様についていくことができるようにお祈りします。
And let's pray that the Spirit can transform our hearts.
そして、この聖霊様が私たちの心と思いを、深いところからですね、変えていくように。
Changes our minds.
そして私たちの思考を変えていくように。
That then changes how we live.
そして私たちの生活スタイルが、生活の方法が変わっていく。
That we may live out our new identities in Jesus.
そうすることによって、イエス・キリストによる新しい、身分を全うすることができる。
Let me pray.
お祈りします。
Father God,
天のお父様、
We thank you for Jesus.
イエス・キリストを感謝します。
That what you have done on the cross is to die for death itself.
あなたが、十字架で行ったことは、死を、消滅させるためです。
And that there's nothing to fear anymore.
私たちが、今は何も恐れることはありません。
May we live this week like that.
私たちが、今週、そういった、人生が送れるように。
And if there's anything in our hearts,
もし私たちの心の思いの中で、
if there anything in our minds,
考え方の中で、
if there any behavior that you want us to change,
私たちの、行動や習慣の中で何か、変わらないといけないことがあるのであれば、
we invite your Holy Spirit now and give you permission.To change that.
あなたの聖霊様が私たちに来てくださる、ことを、許可します。
We want to live our new identities in you, Jesus.
私たちは、イエス様、あなたの、あなたからいただいた新しい、身分、を全うしたいです。
To live in your Holy Spirit and not in our flesh anymore.
あなたの聖霊様の中で与えられる新しい、人生を生きたいです。
May we wake up to our new realities, our new identities.
私たちが、この現実の中でまた、もっとより現実な素晴らしいもの、に目覚めるように導いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.